京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本沙莉がお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは手ぶらで楽しむ屋上バーベキュースポットですね。
そうですね、先日ですね、私たちローバート市建築事務所が手掛けました、はい、屋上バーベキュースポットについてちょっとご紹介をしたいというふうに思います。
屋上バーベキュースポット、ね、うん、
名前はね、京都マルシェバーベキューという、ね、はい、名前がついておりまして、場所の方がですね、富谷町の綾野小路下がる、ちょうど市場の富谷町下がったところにあるスーパーの屋上がですね、
はい、
バーベキュースポットに生まれ変わりましたよというようなお話なんですよね。
そんなスタイル今まで聞いたことがないんですけれども、
う
ん、
そうですね、まあ、普通バーベキューと言いますと川の河原であったりとかね、はい、山の中であったりとか、
高尾のパークウェイみたいな、ねね、イメージありますね。
ありますけれども、市場富谷町ど真ん中でバーベキューが屋上でできるという、はい、楽しみなところなんですよね。最大の特徴はですね、下がスーパーになってまして、このスーパーで食材とか飲み物とか、まあ、紙皿とか割り箸もあるんですけれども、はい、買い込んで、上でバーベキューが行えるという、ね、画期的なアイデアシステムなんですよね。
食材選びも自分でできる、
うん、そうなんですよ。だから例えばお仕事帰りにですね、手ぶらで行ってそのままバーベキューが屋上で楽しめるというようなスタイルを作ったわけなんですよね。
そしてスーパーで買うということは新鮮なものが食べられる、うん、ということですよね、
はい、で普通の焼肉屋さんとかじゃなくて、まあ、いわば原価で買えるわけですからね、うん、サーロインステーキもですね、ヒレのステーキも、お作りもですね、そういったものも非常にリーズナブルに楽しめるというような特徴があるわけですね、
は
い、
うん、ドリンクはどうなんですか、
はい、ドリンクもね、下で、アルコール類からジュース、ソフトドリンクまでですね、そのまま売ってますので、はい、紙カップバッグとか缶ビールをそのまま買い込んで上に持って上がって飲む、
そんなスタイル画期的ですね。
そうでしょ、うん、実はですね、今これ関東地方、東京でですね流行っておりまして、
で、流行ってるんですね、
僕もこれ作るにあたっていくつか食べに行ったんですけれども、まあ、これが京都初上陸といいますか、できましたというところなんですよね。
つまり、バーベキューの機材もすべて完備されてるんです
ね。そうなんですよ、まさに手ぶら感覚で行っていただける。
それは便利、ね、
屋上といいますとね、普通ビルの屋上はもう殺風景でございまして、はい、もうエアコンの室外機とかね、うん、湯沸かし器とかが置いてあるぐらいなんですけれども、そこにですねウッドデッキを張ったりとか、お庭を作ったりとか、椅子とテーブルとテントを並べたりということで、はい、バーベキューコンロも置いてですね、そのまま楽しんでいただけるという室内になってるわけなんですね。
なんかホームページを拝見させていただいたんですけど、はい、屋外スペースね、その屋上のところと、うん、屋内と2つあるんですよね、
うん、そうなんですよ、基本ねバーベキューですから屋外でやることになるんですけれども、はい、例えば雨の時とか、比較的寒い時とかいうのは屋内も使っていただけるようになっているということなんですね。
テントも設置されているので、うん、多少の雨だったら大丈夫ということなんですね。
はい、でグリルもですね、今回そのウェーバーというですね、
超有名ですよね、アメリカの、
そうアメリカ家製のあのウェーバーグリルを標準装備という形ですね、家で焼く焼肉とはちょっと一味も二味も違う、美味しいのが焼ける
そうですね。余分な油を落としてこんがり焼けますよね、
うん、そうなんですね。なかなかね、その屋上でバーベキューというアイデアはありそうでなかったんです
けど、なかったですよね、うん、
いざやってみると大変盛り上がりますね
それはどうですか、これ設計する上でですか、それとも食べる
上で、食べる上でうちもね、早速会社のみんなとですね、こう焼肉パーティーとか
行かれたんですね。
行ったんですけどね、やはりこの街中でね、星空を見ながら開放的な気分で、しかもこう手ぶらで行って楽しめるというようなところで、ね、はい、大変盛り上がりましたけれども、周りの、ね、ビルからもこちらが見えないようにちょっと工夫してるんですね。板塀のようなものを建てたりとか、
なんかこの辺ね、富谷町綾野小路、うん、よく歩きますけど、うん、はい、 本当に住宅街のような細い道ですよね。そうなんですよ。
市場通りは広いですけどね、はい、あの辺りの道はそんなに広くないですから。
そうですよね、うん、で突然あのスーパーがトンって現れるんですよね。
そういったねプライバシーにもちょっと配慮しながらというところだったりとか、あとお庭をね作ってますので。
お庭があるんですか、
はい、ちょっとそういう京都風の庭園も見ながらねできるようにはなってるというところなんですよね。
でもやっぱりあの木のぬくもりを感じられるそんな設計ですよね。
そうですね、まあ、どちらかというとねそうぬくもりのあるあの設計デザインになってますけれども、下のスーパーではねそのバーベキュー用に例えばソーセージとか、はい、ハムとかエビとかねそういう海鮮のものも売ってますし、オーダーすればね船盛りでお作りも
船盛り
出してもらえるということで、これまたリーズナブルなんですねスーパーですからね。
すごいですよね。なんか食材はなんか中央卸売市場から直接仕入れてるんですよね。
はい、だから新鮮で
市場直送、
産地直送でというところなんですよね。
それはもうお安くて新鮮で安心安全ですよね。
だからお店ではね食べられないような立派なステーキとかもですね、うん、手の届く価格でですね気軽に食べれますからね、うん、本当にもうもりもりと食が進むというような感じにはなるんですよね。で必要に応じてねいろいろとねフライパンを貸してもらったりとか、はい、ね焼きそばする人もいるでしょうからね。
あ、なるほど。
このグリルの上にいろいろと置いてしたりとかね、あと紙皿とかも標準的にはセットでついてますので ね
トングとかのフライ返し、うん、調理用バサミとかも全部ついてるんですよね。
だから本当に手ぶらで行っていただいてもういきなりバーベキューという感じになるんですよね。
野村さん今回屋外と屋内、はい、設計でこだわったところっていうのはどこなんでしょうか。
そうですね、やはり街中の建て込んだ商業地でありながら開放的な空間というのがまず一つ考えたことですよね。なるべくそのテントとかも高くしたりとかゆとりを持ってこう屋上の雰囲気を楽しんでいただくのと、あと逆に屋上をあまり感じさせないような室内というのを、ね、心がけましたですよね。
なるほど。屋内はどうなんですか。
屋内の方はねちょっとライトアップとかして外の景色が、ね、うまく見えるように室内から工夫したりとか、あとは大きな鉢植えを置いたりしてそういったものもこう自然を感じられるような、ね、
そうですよね、うん、大きな鉢植えありますね、うん、
してますし椅子とかテーブルも全部木で作ってますので、本当に山の中でやってるようなイメージというふうに近いかもしれないですよね。
どうなんですか、やっぱり仕事の帰りに行ったりするか、まあ、スーツで行っても問題ないんですよね。そうですね、
問題ないですよね。カゴもありますし、はい、貸してもらいますね。でシステム的にはね1人1時間500円というシステムになってるんですね。だから4人で行きますと1時間で2000円、バーベキューのセット代がかかるんですけど、まあ、それでもね下で食材をたくさん買えますのでね、
そうですよね、
十分お安いかというふうに思いますよね。
食べに行くよりかはお得なんじゃないですか、うん、です焼肉屋さんに行くよりかはね、
う
ん、
だからねこれからのシーズンねバーベキュー真っ盛りになってきますしね、もうすでに東京の施設とかも何回も来ましたけど超満員ですね。予約がなかなか取れなくて
もう浸透してるんですね、
浸透してるんですよ。そう、街中でそのバーベキューをやるというのがね、皆さんすごいの焼いてられましたよ。アワビとかね
ホタテガイドとか、
まあ、とそういう風になっていけばいいかなというふうに思います、はい。というわけでね今日は市場府屋町下がるにあります京都マルシェバーベキューのご紹介をさせていただきました。
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております、
はい、
ありがとうございます、はい、マンションのリフォームを考えています、うんうん、どういうところに注意をしたら良いですか、教えてくださいということです。ありがとうございます。
マンションね住まれてる方多いですしね、僕も住んだことありますけれどもね、はい、マンションリフォーム確かに、ね、私たちもよくお話しいただくんですけれども、やはり15年20年と使ってきますとだいぶとね水回りを中心に古くなってきますよね。
そうですよね。
お風呂、洗面、トイレ、キッチンというところ、うん、あとは例えば壁紙とかね畳がちょっと汚れてきたりとかいろいろなリフォームがありますけれども、はい、マンションと戸建ての最大の違いはですね、戸建てはまあ自分だけで使いますけれども、はい、マンションは他の皆様もお住まいだというところですよね。そうですよね。うん、よく共用部分とか専用部分とか言いますけれども、まあ、自分たちの住んでるところは、専用ですけれどもロビーとか、そういった部分は共用ですのでっていうことをこう住み分けがいろいろされてるんですけれども、はい、そういった意味でまずマンションの決まり規約っていうのがありますから、それをよく理解した上で、うん、リフォームの計画取り掛かることになりますよね、
はい。
代表的なところで言いますと例えば床材、床材ね、下の階に音が、ね、なかなか漏れないようにその防音の床材を使いなさいよっていう決まりがマンションがあるところ多いですよね、
うん
うん。あとね、案外知られてないんですが、例えばベランダとか、窓ガラスのガラス、サッシ、ああいったものも実は共有の ものなんですね。
あ、うん、そうですね。
だから自分のベランダだからといってですね、好き勝手に例えば増築したりとかですね、ガラスをですね、色のついたガラスに変えたりとか、はい、いうようなことは基本的にはできないなんですね、うん。だから共有なんですけれども専用で使えるというのがベランダとか窓ガラスなんですけれども、そういった部分も組合の許可がいったりとか、はい、場合によってはガラスはそのまま使わなきゃいけないとかいうようなことがあるのがマンションの特徴なんですよね。あとは、木造と違うマンションがほぼほぼですね、鉄骨造とかコンクリートですから、ですね、だから木造に比べるとその柱を抜いたりとかいうことがほぼほぼないので、窓ぐらい比較的自由なんですけれども、水回りがですね、あまり大胆に動かせないっていうのもマンションのリフォームの特徴ですね。
もう最初からの設計で構造がありますもんね。
そうなんですよ。縦にマンションはずっと積み重なってますからね。例えば1階2階から11階まで、うん、で、縦の排水の管とか給水の管が通ってますので、そのそばにこう水回りを寄せていくということで、例えばリビング側にキッチンがあったのをもう玄関入ってところに大きく動かすというのはやってできないことないですけれども、
あまり厳
しいかなというようなところなんですよね。でもね、そういった制約がある中で、やはりそのマンションリフォームというのは普通の戸建てに比べると自由度が高いっていうのも一つあるんですね。その柱がなくて自由に触れるっていうのはですね、例えば今まで前の間取りは真ん中に廊下が通ってその両サイドに部屋があったというものでも、大胆に廊下をなくして大きなワンルームマンションみたいにするとか、
なるほどね。例えばお子さんがもう独立されたから子供部屋を潰して大きなリビングにするとか、そういうこともできると、
例えばホテルのスイートみたいにベッドとご飯食べるところが同じにあるとか いうのもやろうと思えばできますから、なんかそれぞれのライフスタイルや好みに合わせてこうオーダーメイドで作っていけるっていうのもこれマンションリフォームの特徴ですよね。
今の時代でやっぱり後期高齢社会になってますから、バリアフリーにしたいっていうお声とかも多いんじゃないですか。
はい、マンションは戸建てに比べるとバリアフリーにもしやすいですよね。なんて言ってもこう鍵一本でこう平屋というかね、ワンフロアで使えますから、はい、エレベーター乗ってしまえばですね、車椅子で使いやすいというのも特徴ですし、結構戸建ての家を売ってですね、年いってからマンションを買われる方も多いです
ね。そうですよね。お掃除のことを考えてもね。
そうなんですよね。あとはその年々設備が進化してますからね、例えばインターホン一つ取ってもですね、床暖房とかそういった電化製品取ってもですね、進歩してますから、最新の技術を取り入れながらですね、
快適な、
快適に暮らせていただければなというふうに思いますよね。
はい、いろいろできるもんなんですね。
そうですね。だからね、このご相談者の方はどこをね、リフォームされるのかわからないですけれども、もしその全面的にリフォームされるということでしたらですね、トータル的にこういろんなことを考えて、
はい、
よく失敗しやすいのがこうバータル的にこうつどつどやってしまうとね、また変なことになりますからね。はい、ちょっとその木を見て水回りを中心にですね、いろんなリニューアルの方法をご相談いただければなというふうに思いますね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、または、ローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね。ぜひ、お気軽にご連絡いただければと思います。
ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都075-451-5777、451-5777、ホームページ検索は、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
今週のご案内は、ローバー都市建築事務所の野村正樹と、
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン。この番組は、空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバー都市建築事務所の協力で。